みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の吉良奈々子です。皆さん、明けましておめでとうございます。今日が今年最初の放送です。今日は兵庫県医師会会長の八田正樹先生に新年のご挨拶をいただきます。八田会長、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、八田会長、会長就任からおよそ1年半ですけれども、去年2023年振り返ってみていかがでしょうか。
やはり私が会長になる前からですけども、新型コロナウイルス感染症ですね、はい、その対策に尽きると思います。もう非常に感染者が膨大になりまして、もう発熱検査医療機関であるとか病院が、はい、医療が逼迫しました。
そうですね。
で、まあ、我々としましてはですね、はい、自宅療養者や高齢者施設へ往診するということ、それから宿泊療養施設、それを活用するということ、そして、まあ、かかりつけ医の先生がコロナ患者の、診察および往診を、行ってもらうようにして乗り切ってまいりました。で、まあ、その間、兵庫県とはですね、はい、対策会議を、本部会議を開催してやってまいりました。まあ、兵庫県下の保健所のつながりっていうのも非常に大事になってきますので、はい、そういうことで、まあ、今後また新たな感染症が来てもですね、なんとか今回の経験と反省を生かして対処していきたいと思っております。
はい、コロナ対策、これからも続いていくということですね。そうですね。はい、では改めて今日は会長に新年のご挨拶いただいておりますが、ここからはかかりつけ医制度やデジタル活用について医師会としてのお考えを聞いていきます。まずかかりつけ医制度についてです。かかりつけ医制度の問題点などありますでしょうか。
そうですね、最近ちょっとかかりつけ医というのが、はい、話題になってきておりますけども、はい、実はもう昔からかかりつけ医っていうのはあるわけですよね。
言葉はよく聞きますもんね。
そうですよね。多くの皆さんは前からかかりつけ医、はい、主治医っていうのを持ってます。政府はかかりつけ医制度っていうのを、はい、推進しようとしてたわけですけども、はい、まあ、実はかかりつけ医機能制度とかかりつけ医は全く違うわけですね。
あ、そうなんですね。
だからかかりつけ医制度っていうのは医師や医療を国家が管理して登録制や、まあ、難しい言葉ですけど人頭払い制にする。
人頭払い制、
まあ、つまり、はい、かかりつけ医に登録された住民の人数に基づいて診療報酬を支払うということで、医療費を抑制しようという考えだったんですよね。
そうなんですね。はい、これ実際に医療費の抑制に効果あるんでしょうか。うん、
医療費の増大の主な原因はですね、はい、まあ、医療が高度化して先端医療であるとか、まあ、高額医薬品ですね、まあ、それともちろん高齢者の人口の増加っていうのもありますけども、うん、まあ、そういったことが医療費の増加につながっています。だから、まあ、国民医療費の約 20% ぐらいの一般診療所にですよね、はい、かかりつけ制度を導入してもあまり効果はないと私は思っております。は
い、どのように導入していくかっていうところになってくるんですかね。
そうですね、導入っていうか、まあ、かかりつけっていうのは今までもありましたので、はい、まあ、それを制度化しないでもいいと思うんですよね。うんうんうん、もし制度化するとですね、日本が世界に誇る国民皆保険制度のフリーアクセス、
は
い、
ね、
いつでもどこでも誰でも、うん、医療機関にかかれるというのが制限されることになるので、はい、それは国民も我々医療関係者も望んでいないということですね。
まあ、いつでもどこでも誰でもっていうのは、
そうですね、
医療についてとても大事になってくるところですよね。
はい、
では続いてデジタルの活用についてお話をお伺いします。世の中デジタル化という流れが進んでいるんですけれども、医療界においては今どのような状況なんでしょうか。
医療界でも昨年の4月にですね、はい、オンライン資格の確認システムというのが原則化しました。しかし、まあ、皆さんもご存知のように世界的に半導体が不足しておりましたので、はい、まあ、そのオンライン資格の確認に必要なカードリーダーっていうのが非常に不足していました。
は
い、しかしですね、皆さんのおかげで、病院、診察所、薬局、その全てで、およそ 90% ぐらいの普及率になりました。
はい、うん、そうなんですね。うん、
ただ利用率っていうのは非常に低いです、う
ん、なるほど。
だからまあほとんどの患者さんが紙の保険証を持ってこられますね、うん、だから皆さんご存知のように保険証とマイナンバーカードの一体化というのが、うん、行われる予定ですけども、本当にそれが普及できるのかどうかとも決まったことですけども、う
ん、なるほど、
まあ、問題だと思いますね。だからマイナンバーカードっていうのは義務じゃなしに任意なんですね、
うん、任意ですね、
うん、ところが保険証っていうのはもう義務ですから、うん、
こっちは義務に、
うん、そうですね。だから義務化されている保険証を利用してですね、
はい、
マイナンバーカードを普及させようと政府が思ってるんじゃないかなと私は思っております、はいはい、それからオンライン資格確認以外にも、
はい、
まあ、通信機器を利用して遠隔診療とか、うんうん、オンライン診療を、はい、医療界では行っております、まあ、ただオンライン診療っていうのも、うん、まあ、ただ初診からオンライン診療をするっていうのは、うん、医療界としてはあまりよく思ってないです、はい、よく思ってないというのはやはり情報が限定的になりますし、医療の質が低下していくということですね。
そうですね、医療の質を考えつつと、ね、いうところですね、はい、
やはり患者さんの隣に看護師さんがいて情報通信機器ですね、それでオンライン診療を行うっていうのでは診察に近いことになると思いますけども、
はい、
だから遠隔診療、例えば離島とかですね、そういうところでオンライン診療をするのはいいと思いますけども、まあ、都会でオンライン診療をするというのはあまり賛成できません。
ここまでデジタル化についてお話を伺いしました。ではこれからの展望についてお話を伺いしていきます。2024年どんなところに力を入れていきたいとお考えでしょうか。
今年の4月からですね、うん、医師の働き方改革、
はい、
うん、そしてまた医師の偏在っていうのも非常に問題になっております、はい、それは医師の偏在化っていうのは都会と郡部では医師の数が違いますし、
はい、
またそれと別に診療科ですね、内科であるとかそういったところに医師が多く行って、婦人科であるとか、
うんうんうん、
外科で経であるとか、
はい、
そういうところには医師が少ないと、それも偏在化の一つなんですよね。その辺をどう対策していくかっていうのがこれからの課題にもなると思いますね。
期待しております、今日は今年最初の放送ということで兵庫県医師会の八田正樹会長に新年のご挨拶をいただきました。どうぞ本年もみんなの健康相談をよろしくお願いいたします。八田会長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は吉良奈々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。